3の2。乗り水はニヤニヤ微笑みながら、もうもうと煙ばかり吐き出していたが、なるほど、各人各説というわけだね。それでは、はじくら君、君は手職をどう説明する？それはこうなんだ。その時、ラザレフは最初、五分ばかりに残ったろうそくを灯して、ドアの前に立ったのだが、左手が不随なために、ひとまず手職を床の上に置いてから、ドアを細めに開いたのだ。そうして、手職を消すのも忘れて凝視しているうちに、やがてろうそくは燃え尽きてしまい、その暗黒の中で、最後の恐ろしい断定を前方に認めねばならなかったのだ。ところで、ラザレフの自殺を発見したルキーンがそれからどうしたかというに、彼はそれを利用して対ジナイーダの関係を有利に展開させようと試みた。というのは、ルキーンの邪推からジナイーダの影にありと信じたワシレンコを覗くことで、深夜街道の周囲を狂人のように徘徊している姿を目撃したからだよ。そしてイリアに口止めをしてから短剣を抜き取って姉妹の室に鍵を下ろし、それから君の推定通りの経路をたどって郊外に脱出したのだ。さて、そうなると鐘をルキーンが鳴らしたことは言うまでもあるまい。その玄妙不可思議な手法は、無論ルキーンだけの秘密だけども、発見を一刻でも早めることが、喜奴にとってこの上もない利益なのだからね。鳴らさねばならない理由は、これで立派に分かってたことになる。だから、熊代君、この事件には、一人の犯人もないことになってしまうのだよ。すると、死体の謎はどうなるね。それは、ある病理上の可能性を信ずる以外にないと思うね。歯を突き立てた瞬間に、それまで健康だった脳髄の左半葉に溢血して、自由な右半身に中風性麻痺が起こったのだ。半身不随者が絶えず不意の転倒を神経的に警戒しているのを見てもわかるだろうが、異常な精神衝撃や肉体に打撃を受けると、残り半葉によく続発症状が発するものなんだ。その意味で冒険の発表が待たれてならないというわけさ。とうなずいたが、熊代は意地悪そうに笑って、しかしそれはむしろ他殺の場合に言うことだろう。それに君は死体の奇妙な方立て越しに注意を欠いている。もっともその辺を曖昧にしなければ、自殺だなんて荒唐無稽な説が成立する気遣いはないのだがね。しかもその真因がわかると、君の説が出発している騒動の方向からラザレフの意思が消えてしまうのだよ。ところで、何がああいう形を作ったかといえば、それは一寸法師ルキーンの体躯なんだ。まずルキーンがドアの外から声をかけたとする。そうすると、ラザレフは当然彼の身長を知っているのだから、おそらく半ば習慣的に上体を曲げてドアの間から首を突き出したに相違ない。そこを下から突き上げられたのだよ。そしてラザレフはそのままの形で崩れ落ちたのだが、その時健康な半身に中風性麻痺が起こったのだ。つまりルキーンの頭上にラザレフの喉が現れたのだから、加害者が いかなる姿勢で突いたというよりも、ルキーンの特殊な身長では、あの箇所をああいう方向に突くより他に方法がなかったのだ。すると着衣に焦げた跡が現れなければならんよ。ケンジは半ば敗戦を自覚して声に力がなかった。無論手職を下に置いてドアを開けたのだろうが、それにはろうそくが燃え尽きるまでの時間がない。そこで熊代は最後の結論を言った。しかしルキーンが五分ばかりだというろうそくがその間に一度は使われていたとしたらどうだろう。そして芯だけになったのに輪色なラザレフが灯したとすると、芯の火砲が燃えることになるから、下のろうが溶けるにつれて横倒しに押し流され、炎が直立しなくなってしまうぜと外貨を上げたが、彼はちらっと臆病そうな流し目をはせて、時にノリミズ君、君の意見は？と尋ねた。さあ僕の意見ってただ。しかし彼の眼光には決定したものの鋭さがあった。困ったことには金の根の地位を主役に進めるだけのものなんだが、まあ我慢してもらって、君たちの推論を訂正する労だけも買ってもらうことにしよう。とまず検事に向かい、最初に君の自殺説だが、それがビューロンだということは死体の最後の呼吸が証明している。知っての通り気管を見事に切断しているのだが、犯人はすぐその場で短剣を引き抜かず、しばらく差し込んだまま放置しておいたのだ。その理由は後で話すがね。それで気道がペタンと閉塞されるので、ちょうど絞殺のような具合になってしまった。無論解剖によらなければ、競り合い状態になっている二つのどっちが最終の死因だかわからないけれど、とにかくこの場合、出血が治療に達する以前にラザレフが窒息で意識を失ってしまったことだけは確実なんだよ。その証拠には糞尿を漏らしているし、胸膜に溢血点が現れている。そこで重大な分岐点になるのは最後の呼吸、すなわち刺される、いや君の説によると刺した瞬間前の呼吸が吐いたか引いたかのいずれにありやなんだが、胸郭を見るとそれが吐息の直後になっている。つまりそれを問題にしなければならないのは自殺者の低速としてというより、人間の緊迫心理に当然欠いてはならぬ生理現象があるからだよ。それはマイネルト等の説だが、末端動脈が激しく緊縮して胸部に圧迫感が起こるので、息を肺臓いっぱいに満たして不安定な感覚を除いてからでないと意思を実行に移すことが不可能だということなんだ。ところがラザレフの死体にそれがないとすると、どうして空の肺臓が許したか疑問になってくるだろう。だからその矛盾をかえって僕は他殺の推定材料に挙げているのさ。なるほど、ケンジは率直にうなずいたが、すると熊代君のルキーン説が確立されるわけかい。ところがそうじゃない。ノリミズは静かに微笑して熊代に顔を近寄せた。君の言う小人の殺人にも 大いに異論がある。そこで最初に僕はラザレフの右半身に中風性麻痺が起こらなかったと主張するよ。そしてその証拠として死体の両腕の温度を上げたいのだ。麻痺の起こった部分は指令に等しいほど冷たくなっていなければならないのだが、ラザレフの両腕を比較してみると、麻痺の軽くなった左腕は言うまでもないことだが、問題の右腕にも等しい温度でかすかに体温が残っている。といったところで、多分君は皮膚の感触みたいなデリケートなものに信頼は置けぬというだろうが、それならそれでもう一つ的確に否定できる材料がある。で、それを言う前に、君が芯だけになっていたというろうそくの形にもう少し具体的な説明が欲しいのだがね。熊代はちょっと神経的な瞬きをしたが、無論僕はあの手職の実際について想像しているんだよ。知っての通り、残労が鉄心の留め金を越えて盛り上がっている。だから糸心の周囲の労が全部溶け落ちてしまうと、芯が鉄心にくっついて直立して、下のわずかな部分だけが溶けた労に埋まるという形になるだろう。うん、それには意義はない。僕にしろ幼い頃から飽きるほど見せられている形だからね。そして君はちょうどそういう状態の時、臨職官ラザレフはそれを吹き消して、その後にルキンがドアを叩いた仏形にまた使ったというのだね。しかしそれだけで焦げ跡を残さなかったものと証明しようとするのは妙な用語だけれども、ろうそくの整理というものに全然不用意だからだよ。それに百目ろうそくさえ使えそうなあの鉄心の太さも君は計算の基礎に加えていないのだ。そうして則水は外迫な印象を上げて、綿密極まる分析を始めた。